こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノノラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。
皆さんこんばんは。ご機嫌いかがでしょうか。尾崎和夫です。
お元気でしょうか。尾崎久子です。
日本とブラジルの間に修好条約が結ばれて100年になります。日本から見れば地球の裏側にあるこの遠い約束の地に1908年から73年まで合わせて25万の日本人が様々な思いを胸に海を越えていきました。これらの方々への心の糧として HCJB の日本語放送アンデスの声も31年放送を続けました。そしてこの度初めてこれらの人たちにお会いする機会が与えられたのです。アンデスの恋のリスナーを訪ねて南米ふれあいの旅。ブラジルといえばアマゾンですね。世界の大河アマゾン。先週はその世界の大河アマゾンと周りのジャングルツアーを皆様にお楽しみいただきました。私たちも本当に聞くと見るとでは大違いでびっくりするような大きなアマゾンを見てまいりました。
本当に大きな川っていうよりも本当に海のようでしたね。
生い茂るジャングルの中をずっとモーターボートで参りましたけれども、皆様もお楽しみいただきましたでしょうか。そしてその夜は7時からですね、マナウス福音教会の方で集会をいたしまして、50人くらいの方たちがお集まりくださいました。
長いこと私たちを励ましてくださいました錦戸利平さん、野沢康介さん、庄司善之助さん、武田康美さん、中田智之先生もですけれども、もう皆さんとは20年以上の文通友達ですね。
初めてお会いするんですけれども、お写真だけはお送りいただいておりますので、だいたいこの方だろうということは頭の中に描いていったわけですけれども、錦戸利平さんはその教会の受付の方を押していらっしゃいましたね。
すぐ分かりましたね。錦戸さん、今晩聞いてらっしゃるでしょうか。錦戸さんの第一審が1973年となってますから、本当に長い長いリスナーでいらっしゃいます。
マナウスといえばやはり錦戸利平さんですけれども、今日はその錦戸利平さんにここでお会いしております。はじめまして。
はじめまして。こちらこそお世話になっております。
もっと早く来たいと思ったんですけれども、やっと来ることができました。
待っておりました。ベレンのね、止めますか？あそこの、松本森貞さん。待ってましたがね、あの人はちょいちょい私に頼りを起こしましてね、まあ、返事が来るのに困った。そういう人が、もう、尾崎先生いらっしゃるよって頼りを起こしましたけど、とうとう彼は死んでしまいました。もう忘れました。もう5、6年前でしょ。はい、そういうあれがあるので。それから松本さんはモジダスクローゼスの松本さん、ボリビアにも松本さんって人おりませんか。それ耳にしております。やっぱり松本さんっていらっしゃるんだなと思って、なんかの折にね、 松本さん、知ってる人がおりましたよとおっしゃってください。モジーも行ってきました。ずっとモジーも行ってきましたし、アリアンサも行ってきましたし、ボリビアへは、行っていません。はい。ボリビアは、ボリビアのサンファンにね、ひょっとしたら私行くところだった。それが行かなかったんですよ。で、私は初めドミニカ行くことにして計画を進めておって、ドミニカから取引業が殺されて、それで、大統領ね、行けなくなった。そしたら、ドミニカ移民はダメになって、今度はどこへ行く？じゃあ、ボリビアのサンファンと、アルゼンチンのミシオネスと、ブラジルのマナオスがどっちにどうする？そしたら、宮本さん、東さんと3人で、3人とも、ドミニカ行くんだったね。これで、一番でっかい国に行こうって言って。なるほど。マッパ見っけ、ブラジルが一番でっかい。アマゾン、とんでもないとこだけど行くかって言って、そんな簡単に来たんですよ。そしたら、ボリビアのサンファンは今どうなったか知らんけど、ミショーネスのガルアッペはもう、みんな離散してしまいました。はい。で、ここに来たのは、やっぱり神様のね、なるほどな。一番でっかい国に来たのはよかったな。そんなことを、それで来たわけだ。で、幸い、私一番年長だっていうんで、理事の中で、組合の理事長にされて、通算して14年理事になったり、幹事になったりして、組合の仕事をしておりました。そしたら、二度目の家内、最初の家内は満州で死んで、二度目の家内は、こっち、来るとき一緒になってきて、それにも死に分かれて、三度目が、聖女牧師のおばあちゃんなの。そんなわけで私の人生はね、もう波乱に飛んどるんですよ。それが私の昭和史です。
中隊長でおられて、そしてシベリア抑留の経験もなさってね、引き上げてこられて。
シベリアでね、4カ年。しかし私思いますんですけど、シベリアの4カ年は皆さんがおっしゃるほどひどくなかったんです。ある意味で人道的なところありましたね。ぶたりたり、ぴったり、そういうことしなかったんです。食料の少ないのと、まず寒いのにも、これに参りました。でもしかし、たくさん死んで言ったけど、私、助かってきたのはやっぱり神様の。そう思って感謝しておるんです。
そんなね、極寒の地からね、今度はここは酷暑の地に来られたわけですよね。
だから私、なんともどうもね、一番寒いところからね、こんな一番暑いところへ、よく神様回してくださったな。人間の一生ってそんな不思議なもんです。はい。で、そういうことで先生、私受付担当してますので、これで。
じゃあまた後ほど、はい、よろしく。
86歳になれます。錦戸利平さん、本当にお元気ですね。お書きになったものがあります。なかなか文才に長けていらっしゃいますので、それらを私の昭和史として、皆様にいつかご紹介いたしたいと思っております。
ところで、このアマゾン地区の交通機関っていうと、船なんですね。そのカヌーに乗って、庄司禅之進さんが、会いに来てくださいました。庄司さんの住んでらっしゃる町はパリンティンス。小さな町で飛行場もバスの停留所もないんだそうです。で、どうしてもこのカヌーで来なければマナウスまで出られないっていうので、2時間以上かかられたんじゃないでしょうか。会いに来てくださいました。
庄司さんにお目にかかりました。長い人生だったと思いますけれども、今お伺いしたところ、お生まれは？
仙台です。
仙台。
はい。
仙台ってのは伊達藩です。
伊達藩ですね。
伊達政宗。
そうです。
そこからどういうふうな人生歩まれたんですか？
結局はね、私は今にみんなに言うんだけど、いろんなことをやって一つとして成功せんかったんだよ。それで今だに変なことをやっては人に笑われてるわけで、うん、だけどしかしこれはしょうがないよね。生まれつきだからね。やっぱりね、今頃あんたは博士になろうとさてなれんですな、とにかくあんた今日は嬉しかったですな。長いことあんた手紙の やり取りやっとった尾崎ご夫妻があったっていうのはあんたこんな本当に神様のあれですな、おかげですな、
まあ仙台で生まれられて、なんと今ここは南米のマナウスですけれども、その間にはいろいろな季節あったと思いますけれどもね。
いろんなことあるですな、
どうして今このマナウスにいらっしゃるんでしょう。
やっぱり旬がなくてここに来るんですがね、私はパリンチの好きです。だいたいあんた仮に今日の12時に乗ったら明日の3時ないし4時に着くですな、
バスですね。
いや
船、
はい、
ここはアマゾン。
アマ
ゾンだとやっぱりその川を登ったり降りたりする船がバスになるわけですね。さてそのね、消費者にお会いできて私たちも本当に嬉しいんですが、その私たちの声をお聞きになったのはどこでいつ頃どういうことがきっかけでしょう。
私のうちで聞いたんです、
どういうラジオを使ってらっしゃいます。どういうラジオを使ってらっしゃる。
ラジオはね覚えないんですがね、昔のやつでね、とにかく、その今申し上げたように15歳になる男の子が今いい親父になってるから相当古いんですよ。その
親孝行ですね。パパイ日本語聞こえるよって教えてくれたんですか。
女の子が今いいババになってるんですがね、それが教えてくれたんですよ。私はサンパウロから帰ってきたらね、いや日本語俺はよくわからんけど日本語で喋ってるよパパイって。ほんでなるほど聞いてみたらあんたの声だ、ありからずだと、長いですね。懐かしいですな、
で、まあ、いろんなことをね庄司さんに手掛けられたということですけども、今ねこれだけはやっておきたいと思ってやってらっしゃる大きな仕事があるんですが、それを教えていただけますか。
それはあんたあまり自慢話になるからね言いたくないんだけどね、まだまだあんたはこれで半分まだいかんのです。だいたいこのマナウスの近在の植民地は終わったんです。これからこの頃ベレトメアスカスタニアル行ってきたんです。でこれから帰ってサンタリンモンチャレルレっていうとこに行くんです。それからマウイスね、それが終わって今度サンパロイ行こうと思ってるんです。でそれが終わったら日本へ行くんですな多分、
まあ、こちらに来られたね日系人の方たち その生活活躍ぶり、これを記録なさってるわけですね。ビデオとそれから音で ね
尾崎さんちょっと5年遅かったですな。わしらのような学校の同期生はほとんどダメですな、もう5年早かったらねまだよかったわけ、もう戦後に来た人でもやっぱりだいぶ年取ってるもんね、でもこの厚かましいのであったりしゃべってもらうわけね、それで借り取ってあるわけ、
まあ、大変貴重なね、5年早く遅くということよりも今この現時点での記録が取れるわけですからね、
今から 4,5 年前に、ね、これでなくて録音機を持ってねみんな回ったです。で嫌な顔されてね、あるものは喜んでくれたわけと嫌な顔した、その嫌な顔した時は3日ぐらいあんた泊まり込んでね頑張ってやったわけね、あんた録音、そして結局最後はもう砕けていろんな話貴重な話してくれたよね。もう入っていったらお前何しに来たっていうような顔するもんね、ああこれは3日泊まらんといかんなと思って今度は泊まってね、ほんであんた向こうも愛想つかさついたんでしょ。それでいろんな話、その話をね、録音したテープを去年、東京の山根さんが来た時に私あげたわけだ全部。それからそのあげてからね、その亡くなったその私らの学校友達の子供ね、 俺は日本語わからんきっても庄司さんパパイと話しとったパパイの声を聞きたいから聞かせてちょうだいと言うたね。だから貴重なもんでして、だけどねこっちは素人だからつまらんことまで全部録音してるもん。それが良かったんだね。やだ、頼まれもせん、誰にも嫌われるような仕事を今やってるんですよ。
でも庄司さんね、何がきっかけでそういうことを始めになったんでしょう。
やっぱりあんた物好きですな。ほんでね、ベレンの総領事に言われたね、あんたこういう仕事をやってるの誰かスポンサーあるんですかって言われたね。冗談だよな、こんな汚い顔に誰が金出してくれるやつあるもんかって言われた。そしてはこっちは怠き者だ、気の向いた時はやる、気の向かん時はやらんから、あんたそんなあんた金なんか出してくれるやつあるもんかあんたって私は言ったわけね。笑っておった。でもちゃんとね、総領事館とか日本人会の会長とか、それから在韓の連中ね、ちゃんと紹介状をもらって歩くから、しょうがなくて向こうの方もいらっしゃいって言うわけだ。そういう泣きどこあるんですな、これだけで言ったら、あなたこの人相の悪いやつはもう誰も受け付けてくれんです。で紹介状も、あそうですか、いらっしゃいって言うわけで、今盛んにそれやってるんですがね、
嫌な顔されたら3日間ですか。
3日止まるんですな、
ね、大変なお仕事ですよね。
いや、ずうずうしいんですな。
でもお話を聞きながらね、いろいろと自分のやっぱり生涯振り返ってね、
そのものすごく変な人間こそ書いて人間がいいですな。そういうふうにあんた3日ぐらい止まって頑張ったですな。そうでないと物にならんですな。ある時なんかはあんた、水いっぱいくれんもん。それは最近ですがね、すごいもんだ。それで案内した連中がね、あそこ行ってあんた、昼飯ごっつになろうやつ。そうだなって言ったわけ。そしたら、水いっぱいくれんから、わしはそのうちを出てから、食べ物を買って、最初にやったよね。そういうこともあるんですよ。
まあ、初めにね、そういうふうに難しそうに思える人が案外いろいろと話をしてくれることが多いわけでしょ。
そうですよ、いつもあんたアマゾンに来てよかったね。なぜかといえばあんた日本におったら戦争に行きはもうとっくにはもう骨もなかったですな。まあアマゾンへ逃げてきたのでこうやってなんとか監督になってるですな。
そうすると戦争の起こった時にこちらに来られた。
いや、ここに渡ってきたのはね、1937年だ、ちょうど支那と日本が始めるちょっと前ね、
船で。
あの時は船、アフリカ周りにね、アフリカを通ってやってきたわけ。
サントス上陸。
いや、あの時はね、リオで降りて、そのアルゼンチンの方から帰ってくる船で待っとって、あれに乗ってアマゾン川へ来たわけ。ベレンで降りてね、それから今度ベレンからここまで別な船で来たわけ。だから90日かかったわけ、3ヶ月。
最初にね、南米大陸、あのアマゾンの近くをね、ご覧になった時に、どう思われました。
男連中はね、いいと女たちがかわいそうだったよね。あんた、昔のあんた女学校で、ね、きれいな格好したりっていうのがあんた、原生に中にポカッと入れられたもん。未だにあんた、わしは涙が出るね、その例。男連中はあんた、好きで来たんだから、しょうがね。それが今では、70何歳のおばあちゃんですわ。で、わしが行くと、何してるの？あんたグツグツしてるって怒られるわけだわ。
やはり原生林を切り開いてという生活から始まったわけでしょう、
ね。初めてよ、あんなまさかそういうことをやるとは思わんかったね。だから男連中は今言うたように好きでやってきたんだけど、女の人たちがかわいそうだよね。 そのうちにぐずぐずしてると赤ちゃんが出てくるでしょ。だからどうにもならん。その山の中で生まれた連中が今、裁判所の判事とか、お医者さんとかみんななってるんですし、うん。だから、私は女の子はあんまり、こう、甘いかすのスカンキとも、女は苦労したですよ、ここに生きて。尾崎さんももし島あったらそういうなおばあちゃんだとか、お会いしたらいいんだけど、あの白髪頭は貴重なもんですよ。その代わりあんた何も怖くないわけだ。
病気なんかもあったんでしょうね。
いやいろんなことあったですよね、
マラリアもあったでしょうし、
マラリアもあったしね、いろんなことあんたここの人間に殺されたりなんだりしたやつもあるんですよ。それはどこの植民地でもあることね。そんなわけであんた話すればあんたキリがないよね。まあ何回も繰り返すようだけど、尾崎さんご夫婦になって私は満足です、ね。でこれは日本に持っててみんなに見せるんですよ、ね。はい、
いつ頃日本にお帰りになったの？いつ頃日本にお帰りになったの？
帰ったのはね、1982年と1989年と。89年は6ヶ月いたんですよ、日本で。で、この足でこれを持ってテクテク歩いて取ったんですよ。最初に行った時は、あんた、人に連れられて、豚やひよこみたいな人の後を追っかけて歩いたわけで、ね、2回目のはこれ持って、全部じゃねえ、仙台の町から、伊豆の大島、あの辺に流れたんですよ。
日本の変わりようはね、どういうふうに目に映りました？
やっぱりあのちょっと日本ばかりでなく、ここでも非常に変わったもんね。だけどやっぱりだいぶ意外だなと思ったわけね。
日本人はどうです？
日本人はいかんですな。いや、要するに昔の人たちはやっぱり良かったよね。しかしそれは今の人たちは悪いというわけでもないが、忙しいんだもん今の人たちはね。
庄司さんにその一端をね、今日はお伺いすることができ、本当に庄司さんの生き生きとしての顔でね、人生を振り返って ね、
あんまり、ね、言うとこれはコラ吹きなんだから、もうあんまり当てにせん方いいって言われるから、まあそれでたくさん、い
やいや、顔は嘘をついてませんから。だからやっぱりお会いしてね、お話をお伺いしなきゃいけないわけですよ。
私もね、尾崎さんの声をね、これに吹き込むから、ちょっとマイクロフォン持ってくるから。
あれあれあれ。これ逆になんですか？まあまあまあ、はい、
アンデスの恋のリスナーを訪ねて、南米ふれあいの旅。今日はアマゾン川のマナウス、そこの錦戸竜平さんと、それからこのマナウスの私たちの集まりにですね、わざわざ船に乗って、船しかなかったんですね。
そうですね、小さな町だから飛行機もないしって言ってらっしゃいましたね。カヌーに乗って出席してくださいました。嬉しかったです。
何時間もかかって来られました庄司禅之進さん、ただいまこのアマゾン地区のですね、開拓移住者の方たちの声とそれから映像を記録していらっしゃいます。変貴重なもんだと思いますけれども。
そうですね、
私たちもなんか逆に記録されてしまいましたけれども。そういう方たちがこのアマゾン川にいらっしゃるわけですね。そしてこのアマゾン地区にですね、アンデスの声をキャッチなさって、そして皆様にその
知らせてくださった方、
その貢献者の方が
そうですね、
武田康美さんです。そしてまた長いアンデスの声を聞いてくださいます野沢康介さん、このお二人の方とのインタビューを来週のこの時間お送りします。そして今度はアマゾンからですね、一気にブラジルの首都
ブラジリアの方へ参ります。
先ほど紹介しましたマナウスの錦戸利平さんからお手紙いただいております。錦戸利平さんは昨年日本に何十年ぶりでしたかお帰りになりました。日本の山を見て啄木の歌、ふるさとの山に向かいて言うことなし、ふるさとの山はありがたいかなという詩を手紙の冒頭に書いてくださいましたけれども、本当にその通りふるさとの山を見て感激されたんですね。お手紙紹介します。昨年12月13日付で差し出したものが1月6日のお便り紹介コーナーで引くことができました。啄木の歌やリクエストしました成果292万もはっきり入り感激しました。すぐにお便りをと思いながら1日が3日、そしてついに1ヶ月以上も遅れて申し訳ありません。ところが昨日1月22日またアンデスからカレンダーの入った分厚い封筒が届きました。カレンダーは、訪問の時皆さんにお届けいたします。このお手合いと一緒に錦戸さんの俳句をいただいておりますので紹介いたしましょう。南米ふれあいの旅その36回を終わります。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは
15.420MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は11.905MHz です。
どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office、 この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送までどうぞごきげんよう。さようなら。